キャストダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
100% 必ず売れるセールストークあるということなんですけども、どんなトークなんでしょうか？
そうですね、はい、ありますね。商談時に必ず成功できるセールストークっていうのがありますよと。必ずと、そんなバカな話あるかと思われたかもしれませんと。でも本当なんですね。僕が成約率 90% 以上の時、僕はこの話ばっかりやっていました。商談時にこのセールストークができると必ず成約になりますよと。逆に成約できなかった時っていうのは、このトークができなかった時ですね。このトークさえできればあなたも必ず売れるようになりますよと。もしかしてそれは心理学を応用しただんだん欲しくなるトークなのかと。いいえ、違いますよと。そんな難しいトークしなくても全然大丈夫ですよと。もっと簡単ですよと。細かいスペックや価格比較を表したトークなんですかって。いいえ、違いますよと。うちより安いお店はいっぱいゴロゴロいますよと。うちは激安店じゃありませんから、価格がね、うちはこんだけ安いですよとか、向こうと違ってこんだけ安いですよと、価格比較をするようなことは一切していませんよと。むしろうちより、ね、安いお店いっぱいありましたよということです。で、相手に反論させない、こう理論武装したトークをしているんですかと言われたら、違いますよと。そういうトークは後でクーリングオフされるのが大体オチなので、そういうもう理論武装してもあまり意味がないですよと。お客さんは感情で動きますからねという話ですね。じゃあ思わず笑ってしまうような漫談のような面白いトークなのかと言われると、いいえ、違いますよと。もちろんつまらないより面白い方がいいんですけど、面白いからといって売れるわけではありませんよと。そんな特別難しいトークをやってるわけではありませんよと。誰でも簡単にできるトークです。ただそのトークをやろうと思ったら、やっぱりちょっと準備が必要なんですね。準備が必要です。他人に任せてはいけませんと。事前準備として全部自分がやることが必要ですよと。そしたら必ず売れますよと。じゃあ一体なんだよと、どんなトークを使えば必ず売れるんだよって言われたら、はい、それはもう何度も言ってるんですけど、未来を語るトークです。未来です。決め台詞は天気予報のようにかなり高い確率で未来を当てることができますと。これが決め文句なんですね。ぜひ言ってくださいね。お客さんはせいぜい今起きていることか過去起きたことしかわからないんですね。未来が語れるお客さんというのは 99.9% いません。逆に言うと、未来が語れる営業マンも 99.9% いないわけですね。普通の人というのはそんなものです。普通の人はそんなものです。だからこそ未来を語ることができる人っていうのは圧倒的にすごい人なんです。ライバル業者のセールストークを過去と今しか言っていませんよと。だって商品説明以外何も言うことがないわけですね。僕は商談の時っていうのは商品説明、例えば太陽光の説明をほとんどしていませんでした。全く違うことを言っていたんですね。例えば僕は何言ってたかっていうと、よく言ってたのは2つあります。1つは人の寿命の話です。で、もう1個は年金の話ですね。今は結構もう当たり前だったんですけど、ライフシフトっていう本があるので、 人生100年時代なんてもう当たり前のように言っていますけど、2012年とか2013年の頃に人はね、人生が今寿命がどんどん伸びているのって知っていましたかと。僕たちの世代で90歳前後、僕たちの子供っていうのは100歳まで生きますよと。人生100年時代なんですね。つまり60歳で定年退職したらまだ30年から40年生きなきゃいけないんですねってことを言っていたんですね。2012年2013年当時にこんなこと言う人はほとんどいなかったです。今は結構当たり前ですよ。今人生100年時代というのは当たり前にみんなが知っていることなので、今それを言ったとしても、ああ知ってるよその話っていうふうになっちゃうんですけど、当時約今から10年前にそんなこと言ってる人っていうのはほとんどいなかったですよと。で、年金も言ってたんですね。年金って誰が考えたのかご存知ですかってことを言ってたんですね。知らないですよね、年金誰が考えたのかって。あれビスマルクが考えたんですよと。100年以上の前の人間が考えた制度なんです。100年前の考えが今の時代に合うわけがありませんと。今後年金や保険など日本はどうなっていくと思いますかと。なくなると思います。年金制度なくなると思います。破綻すると言われてるじゃないですか。でもあれなくならないんですよと。なぜならっていうことを言っていたんですね。今は未来予測の本っていうのがいっぱい出ているので、ああその話ねと、聞いたことあるよと思う人がいてるかもしれません。いてるかもしれませんけど、ほとんどの人は知らないんですね。なんでかっていうと、47.5% の人は、はい、1ヶ月に1冊も本を読んでいないからです。だからね、全然言っても大丈夫です。本から得た知識をドヤ顔で言っても全然大丈夫なんですね。僕は本当に寿命が100年になるだとか、未来の年金だとか、老後の働き方っていう、この、3つの話っていうのを2013年頃からずっと言ってたんです。2012年、13年の頃からずっと言ったんですね。当時そんなことを言う人っていうのは誰もいなかったです。はい、2012年、2013年の頃にそんな営業トークを使ってる人がいてたら、むしろ連絡くださいと、お仲間ですねと、そんな人ほとんどいなかったと思います。はい、僕ぐらいじゃないかなというふうに思いますね。だから、事前に調べることが大切なんですね。その事前に調べて、そういうことを自分なりに確証して、未来はこうなるなっていうのを考えていると、お客さんっていうのはそんな話誰からも聞いたことがない、誰からも知れたことがないから、辻さんってすごいよねと、何でも知ってるねっていうふうにやっぱ言われるわけですね。僕実際そうやって言われてきました。辻さんに聞いたら何でも答えてくれるみたいな感じだったんで、それぐらい信頼されていたわけですね。それぐらいすげえなって思われてたわけですよ。すごいよねと、仮説を立ててきっと未来はこうなるだろうと考える必要があるんですね。本だとかテレビだけの話では、それでもいいんですけど、やっぱりダメかなと思います。やっぱ自分で考える、自分で調べると、自分の中に落とし込まないとお客さんはやっぱ感動しないと思いますから、自分で事前準備として調べて、きっと未来はこうなるっていうのをちゃんと調べる必要があります。はい、これをやっているとやっぱ無敵のセールストークになるかなと思います。ほとんどの人やらないんですよ。ほとんどの営業マンっていうのは自分の自社の商品をどうやって売ろうかなと、どうやってその心理学トークを使って売ろうかなって考えている人はいてるかもしれませんけど、未来はこうなるぞっていうのを事前に調べて、自分なりの仮説を立てて結論を身につけてる人ってほとんどいないんですね。で、僕は未来を感じさせるトークとして、iPhone と iPad っていうのはめちゃくちゃ役に立ちました。はい、2010年のスマホの普及率っていうのを調べるとたったの 8% だったんですね。つまり 92% の人はガラケーを使っていたんです。その当時から僕は iPhone を使っていて、未来はこうなりますよってことを言っていたんですね。これを10年以上前ですから、今から10年以上前ですから、この時はドコモからはiPhone 出てなかったんですね。ソフトバンクからしか iPhone 出てなかったんです。当時のソフトバンクっていうのは電波がめちゃくちゃ悪かったんですよ。で、僕はドコモを使っていたんですけど、そのドコモからソフトバンクに切り替えて、で、日本で発売されたばかりの iPhone3GS っていうのを使っていたんですね。で、これから電話はこういうふうになりますよっていうふうに言っていたんですけど、当時すごいデメリットがあったんですよ。何かっていうと、はい、自宅、家に帰ると電波がね、圏外になっちゃうっていう、ドコモは大丈夫だったんですけど、ソフトバンクが電波が悪すぎて、家に帰ると圏外になっちゃうんですね。これには困りましたね。で、ツイッターでちょうどその時、龍馬伝とかやっていましたから、孫さんに イッターで直接 iPhone は素晴らしいけど電波が悪すぎるぞ、なんとかしてくれっていうふうにこうダイレクトメールを、ね、直接孫さんに送ったりしていたんですね。でとその半年後ぐらい、まあ、やり取りがあったん でその半年後、そのうちの自宅に、いや自宅近くにそのソフトバンクの基地局ができて電波がめちゃくちゃ良くなったんですね。だからうちの近所でソフトバンクの電波がいいのは、その当時ね、僕が孫さんにツイッターで直談判したからだっていうことを言っていたんですね。これもまた笑い話としてあの使っていたわけですね。だからあのもし保守派の人がいてたら、いやソフトバンクってさ電波悪いだろうって、だから iPhone も出たばっかりだし、いやガラケーで十分だよって言っていたら僕はそういうトークができなかったわけですね。いやあの電波が悪くて帰ったら圏外になるんですよ、もう笑い話にしてたわけですね。でツイッターで孫さんにあのもうダイレクトメールで何とかしてくれっていうことを送ってたわけですね。そしたらすごいですよ、あれすぐにソフトバンクカスタマーサービスからあの返信が来て、あのこうやり取りやってたわけですね。あのこれがまたあのもうおかしかったんですね。でそれであの半年ぐらい経ってから、まあ、ちょっといろいろあったんですけど、半年ぐらい経ってから基地局ができましたって言って、あのソフトバンクの電波が良くなったんですね。だからうちの近所の人がソフトバンクが電波よく使える理由は僕のおかげだっていうことを笑い話として本当言ってたんですね。それでお客さんもドハーって笑ってたわけですよ。でなんでかっていうと、他の人は 98%、92%の人はガラケーだったんで、スマートフォン、iPhone を、ソフトバンクの iPhone がどれだけ電波が悪いのかっていうのを知らない状況だったんですね。怖くてそんなに買い替えれないわっていう人が多かった中で僕は変えていったわけですから、そういう人の話っていうのが面白く聞けるわけですね。で、iPad っていうのも同様です。iPad が出る前っていうのは、アプローチブックって言って、こう、多分使ってらっしゃる方、昔の営業マンの方みんなやってたと思うんですけど、ペラペラめくって、こう、プレゼンしてたわけですね。で、iPad を手に入れてからそのキーノートでプレゼンするようになったんですね。そしたらもうみんなね、iPad ほとんどの人持ってなかったですから、確か2010年だったと思うんですよ、iPad 発売した時。で、その時に僕は iPad 持って営業に行ってましたから、初代 iPad が発売されて持ってて営業に行ったのは多分僕ぐらいだったんですね。その頃のスマホの2010年の普及率が、あのスマホの普及率 8% ですから、 iPad を持ってる人なんて多分 1% か 2% ほどじゃないかなと思うわけですね。アメリカで 3% だったらしいです。だから初代の iPad と、まあ、iPhone の 3GS というのは僕は非常にあの役に立ちました。お客さんもおーっつって、もうアプローチブックで、ね、営業してくる人は数人いっぱいいましたけど、 iPad で営業してくる人なんてほとんどいなかったんですね。だからお客さんからも iPad 初めて見たわとか、 iPad で営業する人初めて見たっていうふうに感動してたんですね。でその中であのお客さんがね、あのよく言われていたのが、辻さんは太陽光を売りに来たのか、 iPhone、iPad を売りに来たのか分からんねえとか、あのソフトバンクの回し物かなどとよく茶化されていたわけですね。それこそ本当にもうあの未来をお客さんが感じてくれてたわけですね。僕は未来を感じさせることをやっていたわけですね。今はもう当たり前ですよ、 iPad で営業するとか iPhone 持ってるって、もう今は普通ですけど、10年以上前になるんですね。あのっていうのは本当みんな感動してくれたんですね。 iPad で商談する人初めて見たんですからね。こう言って僕はあの感動を与えていたわけですね。僕と出会って iPhone 買いましたとか iPad 買いましたっていうお客さんがたくさんいらっしゃるわけですよ。僕は未来をお客さんに体験させてたわけですね。未来です。さらに未来のトークなんかを混ぜていましたから、未来を見せてあげるとあのお客さんはうわこの人すげーっていうふうに思うわけですね。もちろんみんなが持ってないわけですから余計すげーっていうふうに思ってくれるわけです。でもほとんどの人未来を予測するっていうか未来を語るトークなんてやらないわけですよ。なぜなら間違ってたらかっこ悪いと思うからですね。でも大丈夫ですよと、未来予測は間違っててもいいんですと、未来はこうなると言い切ることが重要なんですね。断定しちゃいましょうねと、まあ、断定するのが大事ですよって言ってたとしても、デタラメや妄想はダメですよと、根拠を持っていないと言葉に説得力がないからですね。自分で調べて自分で考えて自分なりの結論を出せばお客さんは納得してくれるわけですね。ただ本に書いてありましたとかテレビで言っていましたってことを伝えたとしてもお客さん感動しないんですよ。やっぱり自分に落とし込まないとダメなんで、自分で調べて自分で考えて自分なりの結論を出すっていう、このちょっとめんどくさいですけど、この工程が必要かなと思います。ただのコピペではお客さんは納得しませんからね。ちなみに 2018年の普及スマホの普及率っていうのは 79.4%、 今確か 84% を超えてたと思います。ほぼ全てみんなスマホを使っていると言っていてもいい数値になっていますから、まあ、スマホを持っていない方っていうのはもう今すぐ、ね、スマホ持ちましょうねと。ガラケーなんか使ったらお客さんに逆にバカにされちゃうんじゃないかなと。だって未来を語っているのに持っている携帯電話が過去のものだったらおいおいっていうふうになってしまいますから、やっぱこういうのは大切かなというふうに思いますね。だからぜひ未来を感じさせるトークっていうのを使いましょうねと。未来の働き方であったりだとか、未来はこうなるああなるっていうのをぜひ断定しましょう、断言しましょう。断言するためにはちゃんと自分なりに考える必要がありますよと。下調べしてちゃんとした根拠を持ってお話ししましょうねと、トークしましょうねと。そうしたら必ず売れますよと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。